78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
で、前振りの前にですね、おかげさまで今日で放送400回目でした。拍手。いつもよりも拍手多めでありがとうございます、はい、ということでですね、2011年平成23年11月5日からスタートいたしました。この番組は、今日でおかげさまで400回目ということで、今日は2時間スペシャル。拍手。
そうか、2時間スペシャルか。そうかそうか。
でどうしたの？
いや、なんかずっと聞いてたんですけど、やっぱ言葉にして今聞いた時にやっぱ笑っちゃいますよね。いや、なんか2時間スペシャルってやっぱ言うことそんなないでしょ。
ない。
ああそうかと。
過去にね、3時間スペシャルもやったことありますよ。
すごい。
昼までやってましたけどね。でもゲスト入れ替わり立ち替わりで結構あれ大変だったんで、もうやめました。はい、ということで、番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。本当400回ということであっという間だったんですけど、まあ嬉しいことにですね、初代パーソナリティからも何人かメッセージとか、あとフェイスブックで投稿いただいたりとか、あっという間に400なんですねって言われてですね。まあもうだってみんな社会人になって家庭は持ってるわ、なんかもう管理職になってるわ、なんかもう会社は作ってるわで、結構いろんなことになってますけれども、まあおかげさまでね、23年からもう令和元年ですよ。もう時代を超えちゃいましたからね。平成から令和に向けてということで、今日も400回2時間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ではですね、今日は、人数多めでございますんで、先に言おうかな。コミュニティラジオ天神コミテン、福岡天神大病院でございます。そちらのラジオ局放送局でもですね、この番組は第2週第4週ということで、月に2回北九州のこちらの FM 北九ではなく福岡の天神からお届けしておりますけれども、そのレギュラーメンバー来てください。拍手。
お願いします。
ね、じゃあどうしようかな。先に、じゃあじゃんけんで、
はい、
北九のレギュラーと、はい、天神のレギュラーでじゃんけんをして、どっちで先に行くかということを決めましょう。先行か後攻か。
はい、
はい、
じゃあ
最初はグーじゃんけんチョキ、あいこでパーあいこでパー、はい。
何その宣言式の。
いやいや、ラジオだから言った方がいいかなと。
あ、偉い。
いやもうこの配慮した結果浮いてるっておかしいですよね。どう考えても僕がちゃんとラジオのじゃんけんやってたのに言わないから、僕がなんか独特のじゃんけんの生まれのやつみたいになってたし、じゃんけんパーみたいな、ひどいですよね。
すいませんね。
ごめんなさいね。ごめんなさいね。
はい、
で勝ったんでしたっけ僕。
勝った。
どうでした？勝ちました。僕勝ちました。
じゃあいつものようにいきましょうか。
はい、はい、山口大学経済学部4年で株式会社インターンという会社の代表もしています、岡藤凛太郎です。お願いします。
イエイ。
ここ
近況報告で、はい、
まあさっきこっちのこう出演者の方々と話したんですけど、やっぱ最近ちょっと指がカサカサで、本当にマジでその人生で初めてその指がカサカサになったので、もうずっと怖くて、でまあいろいろ聞いたらストレスなんじゃないかと、自律神経の乱れから来てるんじゃないかっていうことで、やっぱ健康なね生活リズムを僕は取り戻したいと思います。あとやっぱ台風とかなんかそういう気圧とかでせいなんじゃないかなとも思ってますね、個人的に。はい、
季節の変わり目って結構ね、
うん、
こう体に不調が出てくるから、うん、そうかもしれない。
いやもうめっちゃ怖かったです本当に。
今も現在進行形でしょ。
いや今もカサカサなんで怖いなと思って、なんかその床、僕床のゴミをこうよく拾うんですよ、うん、自分家のそれしすぎたかなみたいな、わかります、ゴミ拾いすぎたかな自分家の部屋の。でも原因が見当たらないから、もうそれぐらい思ってましたけど、多分自律神経の乱れだろうってことで、もうね健康的な生活を心がけたいと思います。お願いします。
イエイ、ね、400回記念の学生の最初のメッセージが健康的に生きたい。学生かよみたいな。
いやいいですよ、ね、いやもうちょうどもうマジで怖かったんで、はい、
なるほどね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、あずちゃんどうぞ、
はい、はい、北九州市立大学外国語学部2年の出口あずさです。と私はですね、先週の日曜日に地元に帰省しまして、花火大会があったんですよ。でついに大分県で打ち上げ数がナンバーワンの花火大会になりまして行ってきたんですけど、いやもう本当毎年すごいんですけど、今年は特に最後のフィナーレのやつが一番すごいんですね、規模としては、うん、で6500発打ち上げたんですけど、そのうち3200発をフィナーレに持ってくるっていうので、もうほぼ半分、
すごい花火大会1個分の規模ですね
すごい、そうなんですよ、3200発が打ち上がったんですけど、それが米津玄師さんの曲に合わせて打ち上がったんですけど、そこで初めて、あ、エモいってこういうことなんだって思いました、見てて。
あ、そうです、
なんか形容しがたい思いになりましたね、本当すごすぎて、花火っていいなって思いました本当に。
すごい、
多分ね、普通にこの FM 北九でその78.5MHz で聞いてるリスナーの半分ぐらいの方は、うん、エモいって何やっていう思うんで、
エモいっていうのはですね、なんかエモーショナルの略なんですけど、うん、なんだろう、私も今までよく分かってなくて、友達がみんなエモいエモいって言うけど何がエモいんだろうって思ってたんですけど、うん、なんだろう、本当になんて言っていいか分からないほどすごいとか、なんかもう心が揺さぶられるというか、うん、そういう気持ちの時に、あ、エモいってこういうことなのかなって、こう感情を超えた何かがあるみたいな感じです
ね。なんかね、美しく感じたり懐かしく感じたり、なんかそう、うわーってこう感情がぐちゃぐちゃっといい意味で混ざった時になんかエモいってなるよね。
そうですね、本当すごかったです、ね、
古文で言うとお菓子みたいなことですか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうですね、本当にすごかったです、うん、
いや、いいと思いますよ。打ち上げ花火って僕人生で2回ぐらいしか行ったことないですけど、
そうなんだ。
めちゃめちゃなんか心臓に
きます。
いや、あれがもう衝撃体験。なんか中学生ぐらいの時に花火大会ってこんなに心臓に来るんだっていう。
わかります。
いや、なんか宇部市ってところなんですけど、地元が港でなんか毎年あるので、めっちゃ近くで見たらもう心臓に来た。
すごいです。
3000何発が心臓に来るって
すごいです。
すごいよね。
もう最後も爆発みたいなのがあるんですけど、本当もう銃撃戦みたいな感じです。も
う銃撃戦、
いや本当に
エモいのそれ。
すごいんです本当に。 YouTube に上がってるんでぜひ見てみてください皆さん。本当に本当にすごいです、
はい、じゃあエモい花火大会、うんうん、なるほどね。はい、では福岡天神からようこそ FM 北九へということで、どちらから行きますか。
じゃあ、はい、先に行きます、はい、皆さんおはようございます。九州大学21世紀プログラム4年生の久富美優です。本日はよろしくお願いいたします。
イエーイ。
北九州のスタジオ来るのは2回目で、1回目が300回の放送の時に大学2年生の夏にここ来たんですけど、そこから100回の時を超えてまたやってまいりました。駅から思ったよりね、まっすぐ歩いたら着くんですね。私知ってる就活のインスタグラムのオカリンが、はい、小倉駅からスタートして、
あ、1回あ
げましたね、そう、北九のここのスタジオまでの道をよし、ヨッシーと一緒に今日見ながら来ました。それ見ながら地図じゃなくて、あ れ, あれ見ながら来
た。あ、よかった、
すごい分かりやすかったね。
なんかドトールあるとか天野が
とか、あ、よかったよかった、
見ながら、
ここのマック通り過ぎてとかめっちゃ見ながらすごい助かりました。ありがとうございます。
いやいやいやいや
そうです。 や、この前の先週のね、はい、そのコミテンの放送の時に、はい、あの生き方って言ったら、いや、あのオカリンさんがインスタで上げてくれてるからって言って、みんな人、あ、分かりやすいじゃんみたいな。
あ、
そう、すごい分かりやすかった。
そうか、まあ、ちょっと最近全然更新ちょっとしてない、うん、後ろめたさがありますけどね、
すごい分かりやすかったね。
そうですか、
うん、そんな感じですかね。近況、近況っていう近況じゃないか、近況報告としては、今大学4年生で、あの卒業論文の中間発表が来週に控えておりまして、ちょっとこの1週間、前回の天神の放送からの1週間は卒業論文のテーマを決めたりとか専攻研究読んだりとかに追われている1週間で、あっという間に1週間経っちゃいました。あっという間でした。
1週間ですもんね、私たちにとっては。先週が展示の放送だったので、
うん、ああそうか、
近況って言うと、まあ、先週の報告みたいな感じにはなるんですけどね。
うん、僕も4年だけど、
うん、
何にも専攻研究とか何にも、いや、そのなんか本は読んだよ、
うんうん、
新書みたいな、
うんうん、
専攻研究なんて読む、何の卒論を。
今やろうとしているのは、うん、中学受験をする子どもたちの保護者に焦点を当てて、その中学受験をするに至っての、なんだろう、家庭的なその背景であったりとか状況だったり、そのなんでお金と時間をかけて高校入試ではなく中学入試をするのかっていうところを研究しようと思って、そこをまだまだまだ模索中で、いろんな研究室の先生や大学院生の先輩方にここはああだこうだと鋭い指摘を入れてもらいながら考えている段階です。
いや大変、
かける気がなんかしなくって、これ卒業できるのかなっていう気がだんだんしてくる感じで、でも頑張りたいと思います。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
卒論ということでは
い、
ね、いろいろありますが、
うん、
大丈夫ですか。
いやいや、もう僕もう遠くに僕は投げてますから、卒論の不安とかをもう遠くに投げてるんで、もうないことになってますから。
ないことに、
はい、ないことに、ね、
はい、
はい、じゃあ今日は今朝方の衝撃的なね、僕的にはエモいな、あれはあれで、いや、まあいいや、それまたネタにしよう。はい、どうぞ。
はい、西南学院大学文学部英文学科2年の吉田さやかです。本日はよろしくお願いいたします。
イエーイ。
はい、私はですね、今年からまあレギュラーパーソナリティとしてやらせていただいているので、こちらの FM 北九に来るのはむゆむゆさんと違って初めてで、まあそうですね、全然このコミテンのスタジオとは雰囲気が違って、まあ、ノスタルジックな雰囲気があって
言えたね。
はい、ノスタルジックな雰囲気で、なんかコミテンとは違う良さがやっぱりあるなっていうのがすごいあって、
うん、
そのなんて言うんだろう、いつもとは違うメンバーの、まあ、オカリンさんと、
はい、
アズスちゃんさんと、なんてお呼びしたらいいですか、
は
い、なんてどういうニックネームなんですか。
アズ
って呼ぼうとしたけど、僕はもう自然と出口さんって
呼ん
で、最初にそれで言ったから、それでね、もう出ちゃうよね。
で、出口さんだ。
アズちゃん。
アズちゃんね。はい。はい、まあ、そのアズちゃんと、まあ、オカリンさんっていう、まあ、福岡にはない、こう、カラーのメンバーさんとも関わることができて、すごい今回はまあ楽しみにしてきたので、2時間よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
近況報告なんですけど、まあ、先週、まあ、ちょっと体調を崩しまして、私が。で、なんかまあそれは多分ちょっとそのテスト前っていうのもあるし、その自分が今やってるインターンの業務とかにこうちょっと追われたりとか、あとまあそのいろいろ考えたり、なんかてか、まあ、とりあえず1週間じゃなくて、その先週とかずっと忙しい日々が続いてて、でそれがちょっと体に来ちゃったのかなって思って、久しぶりにこうゆっくり休める日があったんですけど、まあ、その時になんか自分の、まあ、なんか先週の放送でサーヤが自分のなんて言うんだろう、その願い、私の願いみたいな、なんか願いを叶えるっていうテーマの時に、そのなんか自分のキャパシティみたいなことについてちょっと話してて、まあ、それについてちょっと自分でも考えて、どれをこう 一生懸命やってどれをちょっと力を抜くかみたいなところが多分自分には足りなかったのかなって改めて考える機会になったので、そこはちゃんと自分の持ってるキャパシティの中でどれぐらいのことができるかっていうのはちゃんと考えながら過ごしていかないなって思った1週間でした。はい、
やっぱ手に出るからね。
カサカサね。
私も。いやもう手に出るよ本当に。指先からやっぱ疲れは出ますからもう。
はい、なるほど。さすがね。ノスタルジックな。
はい、うん、ノスタル
な。なんて言い間違ったの？
なんか自分ではちゃんと言えてる。
もう俺も覚えてない。な
んでノスタルジック。なんかあのタルタルソースみたいな感じの言い方してたよ。
ルが多かった。
確かに。美味しそうですよね、なんかね、もうね。
リズムはいい。ノルタルジック。
ノルタルジック。
でもなんか、聞き流しとけば、合ってそうな感じじゃないです
か。いやいや、そういうことじゃない。しょ、君、西南学院大学の何学部、何学科？
あ、文学部の英文学科でございますね。はい。
それでノルタルジックでいけるんだな、西南はな。
まあ、みんな流してくれてたんでしょうね、今。
嫌なおじさんね。嫌なおじさんじゃ、一個単語間違えただけで。嫌だな、もう
その細かいところに突っ込んでいかないと大事よこれ。もう
最悪よ本当。きついな。
とかいつ自分で指言ってるじゃないか。
いや僕の指を言わしてくださいよ。マジでびっくりしたんだからカサカサで。
はい、ありがとうございます。そんな感じで400回やってきましたんで、今日もですねこんなペースで2時間、あのただ、今までですね福岡天神でやってるレギュラーコーナーを今回こっちまで持ってきましたんで、
はい、ありがとうございます。
スペシャル版もやりますので
楽しみです。
お願いいたします。で今日はですね、あとあのゲストに石渡玲司さん中継を結びまして、
はい、
これまでのですね第1回放送からですね400回にかけて石渡さんにはですねほぼ準レギュラーという形でですね、ことあるごとに出ていただいてはツッコミを用意したいですね、まあ、あのこれまでもこれからも、知ってる就活に加えて就活のバカ野郎で、行こうと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、では今日のオープニングナンバー、これ誰が選んだんですか？
はい、ミーミーが選びました。ブレずに、やっぱりこのアーティストを私は北九州でも流すしかないと思ってしっかり選びました。
なるほど。
はい、あでも同じアーティストでも天神に置いてある曲と北九州に置いてある曲違うんですよ。 なので天神では流せないなと思って選びました。
はい、はい、では曲紹介お願いいたします。
はい、嵐でラブソースイート。
78.5。はい、嵐でラブソースイート、懐かしいなと思いながら。
懐かしいですね。
はい、2000何年でしたっけ？
2000、もうはっきり出てこないのが悔しい。6とか7とかそのあたりです。
12、3年前。
前ですね。嵐がドーンって盛り上がり出した頃です。初めてドームツアーをした時です。
うん。
はい、
さすがですね。
ありがとうございます。ベストアルバム買いましたから。すごいんですよ、3形態あるんですよ。初回版1、初回版2、通常版ってあるんですけど、
うわー、昇魂たくましいですね。
初回版1には、うん、あのこの20周年を記念して作った 5x20 っていう曲があって、その曲のあのミュージックビデオとメイキングの様子が収録されている DVD がついていて、初回版2にはこれまでの嵐のコンサートの中でこれはいいってこう特にメンバーが選んだあの公演とその曲をビデオクリップにして残してあるものがあって、まあ両方買いますよね。まあ両方買います。1も2も買いました。通常版は我慢しました。
なんかすごい感動しました
ね。
すごい。2なんてもういいんじゃないそれ。
いや、じゃあ2大丈夫。
1はギリ分かるけど2はいいんじゃない。
2はそのDVD1 枚の中に1999年の嵐がデビューしたばかりの時のコンサートからこうどんどん
ハワイのやつ、
ハワイのやつ、ハワイはあの記者会見、デビュー会見なんだけど、そうコンサートじゃないんだけど、
唯一知ってると思って言ったけど違うのかよ。
記者会見でそこからこう1年ずつどんどんこう嵐がこう今のなんだろうな、こうジャニーズのこうトップっていうかこうリーダーとして引っ張っていく存在になるようなこうアイドルになるまでのこう奇跡というか、そういったこう成長って言ったらなんかおこがましい感じもするけど、こう嵐がこうどんどんどんどんビッグになっていく感じをこう DVD1 枚で見られるっていうのが本当にたまらないんで、皆さんぜひお買い求めください。
なるほどね。いやでもそういうことですよ。さっきのあのね、うわ細かく突っ込むなっていうところはもうここまでいくともうプロフェッショナルです。
ありがとうございます。
嵐、
はい、
ね、まあジャニーズ事務所、創業者でありね、もうもはやジャニー北川さんといえばって話なんですけど、まあ、先日ね亡くなりになりまして、いろいろといろんな逸話であったり、はい、まあ、エピソードですよねとかいろいろ話が出てますけど、まあ、改めてそういうなんていうのかな、人を育成するというか、うん、人を育てるというか、まあ、そういう意味では全然この番組がどうこうというわけじゃ足元に及ばないというか、もうすごいなんていうんだろう、ジャニーズ事務所とかジャニーズのそのだって半世紀以上でしょ。
そうですね。
ね
え、
いやすごいですよ、うん、でそういった意味ではなんていうの、いろいろと、まあ、学ぶ部分もあるし、なるほどなと思う部分もあるし、まあ、そういった意味ではこれからもね、ジャニーズのメンバーがどういうふうに進化、はい、発展を遂げるのかっていうところが一つのポイントじゃないかなと思いますけれど、ということで、この番組もなんだかんだ言いつつ、あっという間に400回ということで、まあ、普段ね、番組を介してというか電波を介してそういうふうにやり取りをするっていうのはあまりね、あるわけでもなく一緒に番組をやるってこともないですから、うん、せっかくの機会なんで何かいろいろとフリーでトークができたらと思うんですけど、
うん、吉田さんはなんかそういう好きなものあるんですか。僕今日初めてお会いしますけど、
好きなものな、
もう嵐の今もう全然もうお腹いっぱいというか、もう嵐はもう十分でしょ。
なんですかね、でもジャニーズとかはそこまで、うん、なんかまあ聞いたりはするんですけど、うん、そこまでこうのめり込んでとかっていうのはなくて、何が好きなことでいいんですか。
まあなんかね、
好きなことは食べることが好きです。本当に
いいですね、
はい、だからもう大体休みの日とかは友達と一緒に天神周辺の美味しいお店とかに行って、うん、こうインスタとかでようにこう写真を撮ってもう食べるみたいな、もうそれがやっぱり一番自分の中で幸せを感じる時であり、もう最高の時ですね。だから今食べることが一番好きなことだと思います。
いいですね。この後のじゃあご飯はね。
あのね、最近ですね、はい、北九州のメンバーはもう寿司ばっかなんですよね。
そうなんだ、うん、
誰かさんのおかげで。
いや僕がもう逆にもう全く食の関心がないので、なんか北尾さんがいつも食べたいものがあるって時もう寿司って決めとこうって、もうってなってもう ね2週、はい、うん、2週ぐらいは
2週か3週かそんぐらい
もう寿司
です ね、 ですね、
え、天神組お寿司行ったことないね。
行ったことない。え、行きたいです。
大体お肉食べてる、
はい、ね、いや、そういういいと思いますよ、うん、食べるの、
うん、
いや食べるのか、もう全然ダメだな。えぐちゃん、うん、何？
いやいや、何でもないです。
何？
いや、おかりさん食にあまり興味なさそうだなって思っただけ
で。いやもう本当味がやっぱ分かってないですよね、僕は多分。
いつも何食べられてるんですか？
お、来たぞ。
もううどんとか自分で茹でて。
友達と食べに行ったりとか。
いやだから本当なんか何か、だからサークルとかでもまあうちなんか。落語研究会とかなんで、まあ、公演が終わった打ち上げで、うん、まあ、渋々行くけど、
渋々、
う
ん、
もう本当はもうへえみたいな、もうお酒も飲めないし、もう全然ないよね、ご飯でもうテンション上がるってことが。かわいそうでしょ。
かわいそうでしょ。
いやよく言われる、かわいそうやなとかよく言われるわ。
おいしいとか思わないですか。美味しいもの。
でも大体なんかその、でもその美味しさがその10段階あるとして、大体俺8、9、10なのよ。何食べても。
あ、
だからうまいな、ああいいなって感じだけど、なんかもうすごい喜ぶよね。普通の人とか言うとあれやけど、ね、やったーみたいな。
私も多分そっち側の人間なので、すごい美味しかったら、あ、美味しかったらやったーみたいな。う
ん、ああ、え？嘘？でも興味あるんでしょ？
いや、あ、
なんかその、いや、俺のイメージよ。ご飯好きな人って、こう、1から10のお店がこう、群雄割拠する中、うん、いかにこう、10を探し当てるかみたいな。
あ、
そういうのが楽しいんじゃない？
レベルが高いんだ。
そうそうそう。ここうまい。そうそう。ここ美味しいよとか、すごい言ってくるじゃない。うんうんうん、そういうんじゃないの？
あ、いや、言いますね。
ほらそうでしょ、うん、もう全然もう俺と違うから
タイプが違う。
全然ペグチさんもそんなないでしょ。
ないですね。
あ、そうなんですね。
いや、それはでもさ、俺前から思うけど、うん、やっぱ俺に合わせてくれてるんじゃない。
え、違います。出ました、そのオカリンさんの、私がオカリンさんに合わせてるじゃないか疑惑。そうそうそう、
めちゃめちゃ俺不安よ、やっぱこのご時世。なんかそのやっぱ年上に気使って、なんかさ、なんかそのあんまり主張、本当はめちゃめちゃ食べるったり、あそこ行きたいなってあるけど、う
ん、
もうやっぱ
おかりさん合わせなきゃ。
そうそうそう、
いや違います、本当になくてですね、もうここに来てからもう1年半ぐらい経つんですけど、うん、ほとんどご飯を外に食べに行かないので、本当に
自炊してるの。
あ、そうです。
へえ、
はい、なので本当に何もわからないんで、うん、そうです、何もわからないから何もアイデアが出てこないっていうだけです。
本当？
いや本当ですよ。
いやマジで不安やな。
そうなんです、毎回不安がられまして。
いないでしょ。
でもこのコンビちょっと面白いね。
面白い、
うん、なんか
大体
合うね。
合いますか。
天神の人はみんなご飯好きそうやもんな。
ご飯
でも何でも美味しい。いやなんかね、たまにいるんですよ、こう一緒、なんだろうな、こうご飯行って、うん、それこそこう学食とかこうスーパーのお弁当だったりとか、うん、そういうの食べて、うん、なんかいやそこのあんまり美味しくないからさとか、いやあのメニューちょっとさっていう人って、うん、まあ周りにいるけど、うん、私あんまり分かんない、うん、なんかそう、結構私も何でも美味しく食べれる、
うん、
確かになんかどのお店行きたいとか、今日、うん、魚の気分、お肉の気分みたいなのあるけど、うん、でもなんかこれ食べて、あ、ちょっとこれ口に合わないなみたいな経験は今までないかも。
うん、
全部美味しい。
確かに、
う
ん、
そうですね。
そう言われたら、うん、確かに私も美味しくないって思ったことはなんかないかもしれない。もう全部、うん、多分もう美味しい。そうですね。
そんなこだわりないですよ。
別にな
んか
そんなない。
別に食通みたいな感じなんですよ。グルメリポーターみたいに、うん、これはちょっととか、ここのお店はあれがどうでとかいうのじゃなくて、うん、もうここに行きたいと思ったら行ったところは大体美味しいんですよ。もう、
あ、そうそうそう。
え、じゃあ味じゃないの？味を求めて行ってるんじゃないよ。孤独のグルメ的にそのなんか
味もね、でも美味しいよね。
味も美味しいです、う
ん、え、じゃあ家でいいじゃない。
いや、それは違う。
なんか自分で作るのとやっぱりこう
論争をふっかけるけど、
あれ外でお友達と喋りながらその食べるっていう空間も楽しい。
ああ、お友達がいないからな。
どうしようかな。
それは。
なんかこう人と食べる楽しさ。家で確かに一人でなんかこうパパってラーメンさ作るとかね、そういうのでも美味しいんだけど、それこそカップ麺とかでも全然美味しく食べれるし、それはそれで好きだけど、人と喋りながら食べるお肉、
いや、それはやっぱ違いますよ、
楽しさがね加わるからかな。
コミュニケーションだっていうことね。
そうね、なんかその空間も楽しんで食事。
なるほど。
はい、
じゃあ一旦曲を挟んでもうちょっといきますか、この話題。
この後はもう石渡さん登場ですね。はい。まあ、あの、リスナーの皆さんは、まあ、最近の学生はこういう風な感じなんだなという風に感じていただければと、思います。次の曲なんですが、誰が選んだんですか？
はい、私が選びました。
おー、なんか、オール英語じゃないですか。
いや、なんか、これは、まあ、コミテにないですよね、この曲って。ありますっけ？
見つけてない。
私、見つけたことなくて、でやっぱりこうここに来たらやっぱここにしかない曲をかけたいっていう思いがあるんですよ。ゆめさんもさっきそうみたいだったんですけど、まあ、そういう思いで、あとはちょっと英語の曲かけてみたいなっていう、まだ今まで流したことないので、
いい発音で紹介してくれるでしょう。
あげないでください。
はい、ではいい発音でお願いします。
はい、One Direction で What Makes You Beautiful。
78.5 FM 北九。
はい、あ、これは行きましょう、どうぞもう一回。はい。
はい、One Direction で What Makes You Beautiful でした。
さすが、
いいね、いいね。
はい、時刻は10時37分を回っております。 ここからのコーナーなんですけれども400回記念にふさわしく、スペシャルゲスト素晴らしい素敵なゲストとですね、中継を結びながら、400回を祝いたいと思うんですが最近ですね某フジテレビって言ってますけど
もう
バイキングでバイキングで坂上忍さんによくいじめられている某大学ジャーナリスト
もうほぼほぼ出ちゃってます
石渡玲司さんと中継つながっております。石渡さんおはようございます。
はい、石渡です。おはようございます。
イエーイ、
おはようございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ということで石渡さん、改めてもう必要ないかもしれないけれども簡単に自己紹介と最近の近況報告お願いします。
はい、大学就職関連の本や記事を書いて18年という人間でございます。で、肩書き大学ジャーナリストなので、テレビですとか記事を書いてその記事がバズるたんびにですね、ツイッターで、大学ジャーナリストって普段何をしてご飯食べてる人なんだろうと書かれる、というのがよくある話ですと分かっていてエゴサーチを必ずする性格で、去年は日大ネタで、バイキングとやたらテレビのお仕事をいただきまして、去年は累計で150回テレビに出ました。
へ
え、すごいですね。
めっちゃバイキング見てました。
今年はさすがに日大ネタですとかがないのでそこまで出てないですけど、でも十数回は出たのかな今年は。なんか大学ですとか就職絡みで何かあったらなんか呼ばれるかなってそんなところです。
はい、ありがとうございます。で、石渡さんはですねこの番組が始まった頃からずっとですねこういった形で時々何かニュースがあったりとかまたは実際にスタジオにお越しいただいてですね、登場していただいてるんですけど改めて石渡さんこの番組が始まった2011年の11月から今日に至るまでさまざまといろんな形で就職活動の環境というのはもう激変というかかなり変わったと思うんですけれども、ざっくりこの10年ぐらいどういうふうに変化したというふうに感じらっしゃいますか。
一番大きなところで言うとその氷河期就職氷河期だったものが、学生にとっては売り手市場、採用する側からすれば採用する側が大変なので採用氷河期なんて言葉ももうかなり定着しましたけれどその就職氷河期から採用氷河期に変わったというのが大きな違いですね。
その氷河期の移り変わりの中で、実際の社会的な変化というかその例えば学生とか企業側の対応であったりとかいろんな変化があったと思うんですけれどもこの辺大きく変わったっていう部分っていうのは、なんか石渡さん的にここが変わったなっていうその言葉の表現とかニュアンスではなくて実際に何か大きな影響があったっていうそういうなんかポイント部分ってなんかあったりするんですか。
一番大きなところで言うとあれですね、就職情報会社の存在感がなんかどんどん縮小してるなっていうのは強く感じます。
なるほどなるほど。
2011年ぐらいだとその就職情報会社が合同説明会を打てば、結構な数集まっていましたし、で当然そのナビサイトも登録して使うのが当たり前だったんですけれど、学生であれ企業であれ、なんかそれがこの10年でどんどん存在感が落ちていって、例えば学生は特に私立大学だとその就職ガイダンスで無理やり登録させられるんですね、主だったナビサイトを。でところが全部登録させられるとダイレクトメールがもうあまりにも鬱陶しいので、学生の方がそのメールのステアアカウントを用意してろくに見なくなるですとかで合同説明会も合同説明会で、インターンシップのものも含めて時期が今どんどん分散しているので、なかなか集まらない。首都圏関西圏であってもで地方なんかもっとしたんですね。だからそこが大きな変化かなとは見ています。
学生の方の変化っていうのはなんか感じる部分ありそう。今のは多分実際行動とかその学生のやり方の問題、さっきの、ステアカウントを作るっていうのはあると思うんですけど、心の部分っていうかその行動 の部分でアクションの部分で学生の気質が変わったとかそういうのって感じる部分ありますか？
なんかそうですね、三洋氷河期、まあ学生にとっては売り手市場っていうのもあるので行動量がちょっと落ちてきたなっていうのは感じてます。まあ確かに売り手市場なのでそんなあくせく合同説明会はしごするですとか、会社説明会なり1日インターンシップなり、たくさん出なくてもですね、まあ、結果的にはどっか内定取れるといえば取れるので、まあ、行動量が落ちるっていうのはまあそりゃそうだろうなと。
なるほど。
一方であれですね、その就活頑張る学生はもうかなり早い時期から動き、出すので、まあ10年前もその学生の中でのその二極化なんていう話はまあ10年前も言われていたんですけれど、ここ数年で言うとそのまあ二極化は二極化なんですけれど、頑張る学生と頑張らない学生の差が極端に大きくなって、で一方、頑張る学生の方、側の方がもうかなり細くなっていったなっていうのはちょっと感じてます。
はあ、なるほどね。今日はですね、その学生たちが、就活を終えた学生、で、またこれから就活をしていくであろう、まだ1年生、あ、2年生とかいるんですけれども、
はい、岡藤くんはあれですか、はい、どこに当てはまるんですか？
僕はもうどっちでもないですよね。もう自分で、自分でやるんだ。もうインディペンデントでやるんだっていうことですよね。
まあ、岡藤君はね、もうもうずっとそれで言ってますしね。
そうですよ。
まあ、岡藤君は、多分、
はい。
下手に就職しなくても、そっちの方でうまくいくんじゃないかな。
そうですよ。やっぱお互いのためですよね。僕みたいなのがやっぱ言ってもね、なんか、うじうじ言うだけだしね。
まあなんか、就職したら下でなんか、はまればなんか、その会社ですっごい、いいポジション取っていくような気もするんですけど、ま
あ、そうですか。
まあ企業の方が今はいいのかな。
いやなんか石渡さん毎回僕をこう褒めてくれますよね。すごいハマってるんだろうなっていうのはやっぱり。
映像とかすごいもん。
はい、嬉しいですね。そういうのもうちょっと言っていただけますか。
まあでもね、なんか北尾さんと違って俺寿司とかおごることできないから、大丈夫、褒めるだけで。
いや、もう冗談なんで大丈夫です。やっぱ、もう僕のやっぱね、話は置いといて、何でしたっけ、はい、北尾さんが何か言ってましたね。何か
言ってました。逆にせっかくなんで、学生の方から石渡して、これは聞きたいっていう、なんかあれば。お。
どうです、これから就活をするお二人何か。
はい、就活をするにあたって
、
はい。
あ、私、今、2年生なんですけど、
はい。
今、先ほどこうおっしゃられたように、まあ今、結構、就活を早く始める人がいるみたいな。
うん、うん。
早く始める人は、まあなんか遅くなってきてるけど、やっぱそういう人もいるみたいなお話を聞いて、
はい。
やっぱり、なんて言うんだろう、でも始めるって言っても何をしたらいいのかっていうのがわからない人は結構多分私の周りにもいて、その早くから始めるのがいいっていうのはわかってるけど、実際具体的な行動として起こすためには何をしたらいいのかっていうのが結構気になるところではあると思うので、そこをちょっとお聞きしたいです。
ありがとうございます。それで言うと、さっき、その北尾さんの話、この10年でどう変化したのかっていうところにつながるんですけれど、目安が、まあ、ただでさえ曖昧だった話がもっと曖昧になっていったっていうのはこの10年の変化であります。例えばその10年前2011年であれば、広報解禁の時期、選考解禁の時期って、まあ、もちろん今とは違うんですけれど、それがもうある程度の目安になってたんですね。でところが今は、まあ、もちろん今も広報解禁、選考解禁、3月6月ってありますけれど、もうこれが10年前よりももっともっと曖昧になりすぎているので、今のあなたのご指摘、2年生なんだけど、じゃあ就活に対して何から始めたらいいかわからないっていうのは、全くその通りだと思います。もう目安がね、曖昧すぎるんですよ。 でといってその政府なり経団連なり経済団体なりにいや目安が曖昧だからはっきりしろって文句言ったところでですね多分もういやそんなこと言われたってブツブツブツで結局あの目安が曖昧なまま、まあ、今後5年10年はやっていくでしょうから、うん、そうなるとそこから導き出される答えって何かって言ったら、うん、あの目安が曖昧だったらもう学生の方で目安を作っていくしかない。
あ、なるほど。
ってことになります。だからその就活に対して何から始まったらいいかわからないっていうご質問に対してはじゃあ逆にその就活のために自分は何をしたらいいんだろうっていうところからちょっと考えてみる、
うんうんうん、
あるいはあのなんかよくわからないけど一日インターンシップなり、キャリア関係のイベントなりにちょっと出てみようですとか、うんうん、そういったところから始めていくっていうのはいいんじゃないですかね、
うんうんうん、なるほど。まあ、実際その曖昧、多分その今まで決まってた時期っていうのが曖昧になってきてるっていうのがそのみんなんか学生たちが悩むその就活を始める時期を悩むきっかけにはなってるんじゃないかなって思ってたので、まあ、ひとまず何かをこう始めるとかとりあえず参加してみるっていうところをちょっと大事にしていこうと思います。
はい、
ありがとうございます。
はい、
で石渡さんも早速お時間が来てしまいましてですね、
はい、
まあ、あっという間の400回でありあっという間の、ね、2019年ということでこれからの話を最後で締めようと思うんですが石渡さん、はい、ズバリあのこれから就活はどのように変化進化していくであろうちょっと未来予測的なことをちょこっとよろしいでしょうか。
また難しい話振ってきましたね。そんな無茶ぶりが炸裂した。
いやいやいや、
これは書き留めておいて500回の時に答え合わせしましょうね。
怖
はい、簡単でいいですよ。
簡単で、いやでもよ、はっきり言って読み切れないです。
あ、
いやというのも先ほどその就職情報会社の存在感が低下したってお話ししましたけれど、まあ、といってなくなるっていうことはちょっと考えにくいんですよね。
うん、
でかといってで今のその就活システムに変わりうるものが何か出てくるのかというとそこまででもない。まあ、例えばその学生に対して、学生はどんどん起業した方がいいじゃないかっていう話もあるんですけれど多分それができるのって、まあ、岡藤君のような才能のあるごくごく少数の学生以外はまあ無理な話なので。
ありがとうございます、
はい、でそうなるとじゃあ一回就職しようかっていう話になる。でもじゃあその就職のシステムはっていう時になかなか新しいものっていうのがまあ多分今企業にしろ、まあ、大学にしろ、まあ、みんな模索してる最中なのかなということを考えるとちょっと変化が今後どうなっていくのかっていうのは読み切れないですね。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。まあ、はい、大学ジャーナリストも読み切れないっていうぐらいこれからも混沌としていくような社会になっていくんだろうということはなんとなく伝わるんじゃないかなと思いますけれども、
まあ、そうですね、まあ、なんとなく、まあ、現状のシステムが、まあ、何のかなと続くかなっていう気はしますけどね。
なるほどね、うん、はい、ということであの400回記念ということなんですけど本当にねあのこれからもぜひあの就活のバカ野郎を忘れずに我々もですね働こう考えていこうと思いますんで石渡ちゃん引き続きお付き合いのほどまたこれからもですね500回の時にもぜひ答え合わせをしようと思いますんでよろしくお願いいたします。
答え合わせ分かりました。あ、ちなみにあの一つ告知いいですか。
はい、どうぞ。
いや、まあ、告知ってほどでもないんですけれど石渡玲治、8月ないし9月から YouTube 始めることにしました。あ、といってもあれですよ、別にあのメントスコーラ飲むとかなんかこう違法行為をやらかすとかあのそういうあのバカ系 YouTube じゃないですから。
わかりました。ということで YouTuber 石渡玲治さんです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
YouTuber 石渡玲治です。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
78.5 FM 北九。
週末ドガンナットと
教えます。週末みゆみるウィークエンド。 このコーナーは私久富美優みゆみゆが週末のお天気と一押しのイベントを紹介します。今日は北九州でこのコーナーをさせていただけるということでとてもワクワクしてきました。そして北九州のメンバー2人にあの週末ドガンナットを取って振ってもらえてちょっと幸せです、うん、頑張ります、はい、まずお天気からです。こちらのお天気は福岡管区気象台発表のお天気となっております。まず20日本日土曜日のお天気です。福岡地方雨のち曇り、最高気温は32度。北九州地方雨のち曇り、最高気温は33度。筑豊地方雨のち曇り、最高気温は33度。筑後地方雨のち曇り、最高気温は32度となっております。そして明日21日日曜日のお天気です。福岡地方雨のち曇り、最高気温は30度。北九州地方雨のち曇り、最高気温は30度。筑豊地方雨のち曇り、最高気温は29度。筑後地方雨のち曇り、最高気温は28度となっております。そして昨日7月19日からスタートしたイベントが盛りだくさんございまして4つ紹介します。まず1つ目が柳川ひまわり園です。この柳川ひまわり園では50万本のひまわりが咲き誇ります。8月4日日曜日までの開催です。そして2つ目、福岡市役所西側ふれあい広場にて28日金曜日まで天神オクトーバーフェスト2019。そして3つ目、門司港レトロ中央広場にて21日日曜日まで門司港ビアフェスタと大人の暑い夏にぴったりなビールのお祭りが開催されます。そして4つ目、大人も子供も楽しめるアイスクリーム万博アイパクが28日日曜日までマリノアシティ福岡にて開催です。アイスマニア協会というですねアイスを知り尽くした方々が選んだ100種類以上のアイスが登場します。この夏をですね福岡各地で楽しんでください。以上今週のミュミルウィークエンドでした。
はい、ということでなんかてんこ盛りっすね。
てんこ盛りです。ちょうど昨日スタートのイベントが盛りだくさんでいよいよこうもうすぐ梅雨も明けるんじゃないかなってところで夏だなと思うようなイベントがたくさんでした。私はビールを飲みに行きたいです。
でもちょっと台風含めて天候が心配ですよね。
はい、雨がですねちょっとぐずついたお天気がこの週末続くんで、
先ほどなんか速報であの長崎、まあ、あの管区気象台というか、はい、あの気象庁の速報で、はい、大雨特別警報が出
た。そうなんです、五島がですね、今大雨で50年に一度ぐらいの大雨というふうに朝からもニュースで言っていて、ちょっと五島はちょっと違いますけど地元なんでですね長崎ちょっと心配です。
あ、そう
なん。
あ、
で、あのいつものコーナー北九州でやってみてどうですか。
なんかこう雰囲気が違う中で自分のこう毎回させてもらっているコーナーをするのってなんかちょっと不思議な感じがしましたね。なんかまずそもそもこの北九州のスタジオで自分が喋っているっていうのも不思議な感じです。全然スタジオの作りがあの、うん、天神違うんですよね。それこそこうさっきもヨッシーが言ってたみたいなちょっとノスタルジックというかいわゆる放送局って感じの雰囲気が北九州はすごい漂ってるなというふうに思って、天神には天神のいいところがあるんですけど北九州は北九州のいいところがあるなと思って、そしてすぐあのスタジオの横に大きなこう窓ガラスがあって外の階段がこう見えて外の天気も見えるし、なんかこう天神と見える景色も違うんでなんかまたね新鮮な感じがしました。はい、
なるほどね。はい、改めていろいろと週末とかこれから、まあ、常に天神ではこういうふうに最後のエンディングの時にですね、うん、やってるんですけれども、北九でおやりますか、それとも何かいきなりわーっと待ってます。
今の確かに最後いつも困りますよね。困るというかなんか ね、
なんかね
これでいいのかっていう感じがありますけど、これをとりあえず やっとけば、まあ、情報は言いましたよとかね、
なんかなんだろうね、こうお天気って結構いろんな番組の最後に、ね、
最後に終わった感じが、
うん、エンディング感は確かにあるかもしれない。
エンディング感
なんかありません、うん、番組のね最後らへんってお天気の情報
でも最初にやるっていうのどうなんかね、逆に。はい、今日の天気です、いきなりかみたいな。
でもありますよね、お天気って何回か紹介もしますよね、うん、いろんなタイミングで外に出る人がいるから、うん、番組の最初と真ん中と
朝の情報番組意外と最初に天気やるよね。
そうです、そうです
、うん、なんかその辺の構成も含めて考えていければと思うんですけども、はい、どうですかノルタルジックさん。
やめてくださいそのいつまでいじられるんですかね私は。
長いよ
長いよ、
今日多分一日なんか引きずられそうですね。
はい、はい、で
え、あのあれですか、北九州の、
うん、そうです、はい、
そうですね、なんかもう開放感がありますよね、北九州のラジオ番ラジオ局の方が。
あ、なんて言うんだろう、分かる気がする。あのスタジオの本当喋ってる真横に大きな窓ガラスあるじゃないですか、で天神のスタジオだと片方の座っている位置からは机を挟んで、片方の位置からは外の景色がパンって見えるんですけど、もう片方からは中にこう併設されてるロバーツコーヒーのカフェの雰囲気が見えるんですよ。だからこう見える景色がまた全然違ってきて、なんかこう大きな窓っていうのがね、開放感が、
はい、すごい、なんか全然雰囲気が違う中でこういつもの なんていうの、そういつものみたいにこうラジオを進めていくっていうのはすごい新鮮な感じで、まあ、自分にもこう刺激になった部分もありますし、まあ、今までいつもとは違うメンバーとこうお話をさせていただくということで、なのでまあこれから の, そのコミテンでのラジオの方にこういうなんてまあこういう部分をまあ今回得たこう刺激なんかとかも生かしていけたらいいなっていうのはすごい思いました。
はい、ありがとうございます。はい、で10時台残り25秒20秒ぐらいなんですけども、引き続き知ってる就活400回記念ということでお付き合いのほどよろしくお願いいたします。この後 CM を挟みまして、また11時台からおよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
78.5 FM 北九。知ってる？
就活！
ということで2時間スペシャルでございます。第2部でございます。後半戦です。よろしくねって言わんばかりに、ちょっとね最後締め方があまり締めっぽくしまっちゃったんですね。10時台がもうちょっと元気でよろしくねとか言おうかなと思ったけど、なんかそのままへえ。まあね、CM どうぞみたいな。あでも朝まで生テレビっていう番組がありますよね。はい、田原総一郎さんがうーんなかったはい CM ってすぐにものものでありますけれども、ということで CM を挟みまして11時になりました。皆さんご機嫌いかがでしょうかということで11時台はですね、はい、レギュラーのコーナーをこなしていくっていう形で、
はい、
普段さっきねウィークエンドのスペシャルがありましたけれども、今日の11時台最初はですねこの方にお願いしようかなと思います。ではヨッシーよろしくお願いします。
はい、では総理から行きたいと思います。ヨッシーのゴーゴージョブハンティング。
イエーイ、
いいですね、明るくなったな、いいですね
はい、このコーナーでは私ヨッシーが就活を早くに始めたい人、そして、まあ、就活をすでに始めている人、そうでない人にも、みんな、就活を早く始めて早く周りに差をつけたい人をターゲットに就活の基礎知識を分かりやすくお伝えしていくというコーナーになります。今回のゴーゴージョブハンティングのテーマはサマーインターンについてです。でまずサマーインターンとは、まずインターンっていうのが就業体験を通じて仕事や企業、業界、社会への理解を深めることができるというものなのですが、サマーインターンっていうのは、まあ、学校が夏休みの期間にある7月から9月に実施されるインターンのことで、まあ、期間は企業によってまちまちなんですけど、数日間のものから1週間、1ヶ月以上のものもあります。で内容としては、まあ、なんか本当に業種とか職種とかによって全然違うんですけど、例えばその企業を100年間続けさせるための新規事業を考え役員の前でプレゼンをするというものがあったり、生命保険会社の商品企画を体験したというものなど、実際の業務を体験できるっていうものも結構多くあるみたいです。でこのインターンに参加するメリットとしては、まあ、3つ あると思いまして、1つ目が就活準備が早めにできた、まあ、業界研究とかに役立つっていうのが大きなポイントかなと思います。で2つ目のメリットがスケジュールの融通がつきやすいということです。大学がやっぱり長期休暇期間中ということもあって、授業と被ることなくその就活準備に取り掛かることができたっていうのが多く意見として聞かれるところだと思います。で3つ目のメリットがインターンの選択肢が豊富にあったということです。 他の時期よりもプログラムの種類だったり募集人数、実施期間などのバリエーションがあったっていう風に感じる先輩方が多くて、まあ、そこの3つがメリットとして挙げられるんじゃないかなと思いました。ではサマーインターンについてのまとめに移ります。サマーインターンシップでは7月、8月が締め切りのものもあって、まだ募集しているのもあるので、ぜひ、まあ、申し込んでみてはいかがでしょうかっていうところと、あと学年を問わないインターンシップもあるので、まあ、ぜひ低学年の方も進んで参加して、まあ、夏休みの間に就活準備をしてみてはいかがでしょうか。はい、ということでヨッシーな GO!GO! ジョブハンティングでした。
おー、いいですね、いいですね。吉田さんはやるんですか？
いや、私はです、私はちょっとあの別の方で長期のインターンとして活動しているので、サマーっていうよりはそっちの長期の方メインでやっていこうかなって考えてます。
江口さんは やるの？
私は8月に1日就業体験みたいな感じで、はい、ちょっと行くのがあるので、それがサマーインターンに該当するのが、はい、行ってまいります。なるほど。
早いね、2年生だもんね、まだ。
そうだよね、
2年生、はい、早いんだね。
でもちょこちょこいませんか？
いや、私の周りそれいなくてですね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、だからちょっと逆に焦っちゃって、あ、やらなきゃと思って。はい、
でも絶対そういうの参加早いうちから、さっき石渡さんもちょっとおっしゃってたんですけど、ね、やっぱり早く始めようと思えば早く始められることっていうのもやっぱ就活たくさんあると思うので、全然低学年からもそういうところに積極的に参加していくっていうのは大事だと思います。
なんて言うんだろう、もうインターンシップっていうか、まあ、そういうふうに事前に、まあ、昔で言うと就業体験みたいな形になるんですけれども、もうなんて言うんだろう、学業と同時進行でやるっていうのがこれからスタンダードになっていくのかなというか、実はうちの会社、私の会社でも結構今問い合わせがすごく多くて、はい、で大学の単位、大学の方から打診があって、単位認定するので、67.5 時間または64時間で御社で働かせることはできないかっていう形で、大学の正式な窓口から要請がもうすでに3つ来てます。
わ、すごい。
3つは、それも全部福岡とか山口とか、で今すでに受け入れも始めてるんですけれども、でも受け入れる側も結構大変ですよ、それそれでまた。どうですか、あずちゃん、その後インターンシップっていう風に。
そうですね、8月に行くのって実際もうその職場のなんかこういうことをしてみますよっていうのをさらっと体験しても終わっちゃうので、全然深いことではないので、もうちょっとこうちゃんと、まあ、1日であってもちゃんとこういろいろとステップを踏んでいけるようなインターンがいいなと思って今探してるんですけど、逆にちょっとネットで見たんで詳しいちょっとあれは分からないんですけど、逆に自分が興味の全くないところでインターンをするっていうのもいいって言いますよね。やっぱり自分のこう幅が広がるというか、あ、やっぱ違うんだっていうのも分かったりもしますし、だからちょっといろんな方向でちょっとずつやってみたいなって思いますね。
ちょっとずつやるっていうタイプ。
そうですね、なんか深いやつもやりたいんですけど、自分が好きなものに関しては全然こう長期とか長いこと行きたいんですけど、今私が探してるものが結構1日とかあって2日とかなので、ちょっとこうやっぱ数をこなしていった方がいいのかなっていう印象がありまして、はい。
オカリンは、まあ、そうやるやらない別として、
はいはい、
数こなすタイプか深く掘り下げていくタイプ、どっちかっていう意味で言えば、
僕がですか？
やるんであれば、
いやでも僕も何個か行ったけど、まあでもそんな行ってないんで、やっぱ片手に数えぐらいしか多分結局行ってないから、まあ深くの方じゃないですか、まあ1日とかはほとんどなくて、もうなんか2週間とか1ヶ月とかそういうのばっかり行きましたね、僕はね。
私はですね、私は多分ちょっと特殊なんですよね、その業界職種を絞ってたんで、もうそこの業界職種のインターンシップにたくさん参加しました。たくさんエントリー出して、エントリー出した数よりも、あの参加できた数が圧倒的に少ないんですよ。もうエントリーシートの時点でどんどん落とされて、で結構なんだろうな、インターンシップで就業体験っていうよりもインターンシップっていう名前だけど、まあ、いわゆるやっぱ選考を兼ねてるものばっかりだったんで、その場で就業体験っていうよりは、まあ、会社の中を見学したり、実際にまあ放送局の、あのインターンに参加してたので、 だったら番組の見学をしたり、その場でアナウンス原稿を読んだりとか、そういったところが多かったですね。どっちかといったら会社説明に近いような感じでした。なんか実際に自分が何かこう企画する立案するっていうのとかは結構少なかったです。それよりもまあ会社のことを知るっていうところが多かったかなと思います。はい、
まあインターンという部分で言うよりほぼ先行だよね。
そうですね、実際ね、それでこうある程度トントンってこう話が進むこともやっぱ中にはありますし、それはもうどこのっていうわけじゃなくていろんなところでそういうことはあったので、あなんかこう、就業体験っていうよりは本当先行に近い感じがしましたね。
まあ多分そのあたりは石渡さんの話じゃないですけど変化はしていくと思いますんで、一概に何て言うんだろうな、先行がどうこうというよりかは多分その今のね、なんて言うんだろう、みゆみゆがアウトプットしてくれたこととこれから多分あずちゃんとヨッシーが体験することは全然違ってくると思うんで、なかなかね先輩のアドバイスっていう部分もね、時代とともに変化していくっていう意味では額面通り受け取れないよね。俺には関係ねえぞみたいな。
そうですね、確かに関係ないなと思ってました。顔に出ちゃってたか。
はい、ということで、ですね、11時台最初のナンバーいこうと思うんですけれども、これ誰が選んだんですか。
はい、僕が選びました。まあやっぱりですね、インターンシップなどもそうですが、今まあちょうど選挙とかもやってるんでね、まあ、お前が決めろっていう歌です。
はい、
はい、じゃあ、いきますか。
はい、お願いします。はい、ライムスターで The Choice is Yours。
FM 北九 78.5。
はい、何でしたっけ。
ライムスターで The Choice is Yours でした。
はい、すいません。はい、時刻は11時15分回っております。この番組は知ってる就活働こうを考えるライブトーク番組です。お聞きの放送は FM 北九、北九州シティ FM 周波数 78.5 メガヘルツでございます。放送エリアは山口県下関市、そして、福岡県北九州市の広域関門海峡エリアでお楽しみいただいております。それ以外の地域になりますとインターネットを介しましてサイマルラジオを通じましてですね、 Google や Yahoo などで検索していただいて FM 北九のチャンネルボタンを押していただくなり FM 北九のホームページからアクセスができます。そしてもう一つが YouTube でございます。皆さん見えますでしょうか。スタジオの様子をライブ配信、ライブストリーミングでお届けしておりますけれど、いきましょう。はい、見える、はい、
聞けるラジオで Now on Air
ということで、今日は多めで進めておりますけれども、で次のコーナーは、北九州のレギュラーコーナー、はい、世界の就活ということで、あずちゃんお願いいたします。
はい、このコーナーは世界の就活でして、よっちゃんさんがさっき、よっしーさんですね、ごめんなさい、
よっちゃんさん
って誰だろう。
いいね、
多分私飛ばして
ます
け
ど、イカしかで、よっちゃんイカ、
よっちゃんイカ、
いやだ、幸先悪い感じですね。よっしーさんがさっき国内の方の就活を、はい、はい、教えてもらったんですけど、私は国外ですね、世界の就活についてお話しようと思います。はい、本日ですね紹介する国はアメリカです。というのもですね、今日7月20日は月面着陸の日でして、アポロですね、アポロ11号が月面の静かの海に着陸して人類が初めて月面に降り立った日として、はい、今日が月面着陸の日になっておりまして、はい、それにちなんでアメリカを紹介いたします。はい、まずアメリカの就活なんですけど、日本ではだいたい学歴よりも課外活動だったり資格だったりを重視して評価されると思うんですけど、アメリカは今でもやっぱり学歴をとても重要視する文化がありまして、といってもですね、 MBA といいまして、マスターオブビジネスアドミニストレーションといいまして、経営学修士など修士号を持っていないと、就職にちょっと不利になることがあるみたいです。はい、ですね、でさらに日本に関しては採用はだいたい一斉に新卒採用って感じで行われるんですけど、あんまり新卒採用ってものもなくて、ポジションが空いた時にその都度募集してそれにまた飛びつく形になりますね。なので、就職のタイミングが人によってバラバラになるので、大体の人は大学卒業前後に企業に履歴書を送ったりして 3,4 ヶ月で内定をもらう人が多いんですけど、 一方でギャップイヤーといいまして、卒業後に進学とか就職をしないで自由に過ごす時間がありまして、そこを利用して卒業後1年間世界一周したりする人とか、あと多くの企業でインターンシップをして自分の適性を確かめてから入る人もいるそうです。なので、日本に比べて就職に関してそれほど焦ってないんですね。なので結構ゆったりとされてる感じがします。で、企業が求める人材なんですけど、やっぱり日本っていうのは一人の人を採用してどんどんその人を育てていくっていう風潮があるんですけど、もうそうじゃなくて即戦力としてすぐに働ける人を求める傾向が強いみたいなので、だから結構こう転職とかもありまして、平均勤続年数は約4年半なので、もう4年半ですぐこう変わってたりとか、どんどん違う自分のキャリアに合ったものを、はい、探すようになっておりますですね。はい、こんな感じですね。
はい
はい、
以上。
あ、いや、まだあるんですけど、とりあえず就活に関してはこんな感じです。で、そうですね、あと私アメリカ人の友達がいるんですけど、その人にアルバイトとかってどうやって応募してるのかなと思って、同じ学年なんでまだ就活してないのでアルバイトどうしてるのかなと思って聞いてみたら、大学の申し込みに関しては履歴書をウェブで提出してその後面接とかがあるみたいです。なので結構長いみたいで、だいたい日本だともうすぐその場で決まったりだとか、履歴書出して1週間ぐらいで採用もらったりするんですけど、だいたい1ヶ月ぐらいかかるみたいです、なので結構大変だったりするみたいですね、
すぐにはアルバイト始められないんだね
みたいですね。なんかもしかしたらちょっと特殊なアルバイトだったかもしれないんですけど、大学関連みたいなので、でも結構その電話で面接をして普通に会って面接もしてみたいな
段階を踏んでね。
そうです、結構適性を確かめられるっていうか、結構厳しいみたいですね、って感じです。で、さらにですね、ワークスタイルで働き方に関してなんですけど、日本っていうのは何時から何時まで定時っていうのがあるんですけど、そういうものがなくて、で唯一先進国で有給休暇の規定がなくて保証もないそうなんですね。なのでもう完全に成果主義なので、もう自分が休みたいときは休む、でするときはするみたいな。だからもう一気にやって1週間メキシコで遊ぶとかいう人もいれば、もう午前中までで終わらせて午後から家でゆっくりするとか、で結構なんかみんなでバラバラみたいな感じみたいですね。でも結構、自分の仕事に対してやりがいとかやっぱ意識は高いみたいなので、結構体調不良でも会社に行ったりだとか、結構そのやる気っていうのはあるみたいです。はい、こんな感じですかね。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。で、ここからですね、コメンテーターが増えまして、はい、というか、コメンテーターというか、石渡さんとはまたですね、違って、このスペシャルゲストでございまして、コミテンの、なんてご紹介したらいいのかな、コミュニティラジオ天神のパーソナリティで、いつもですね、知ってる就活の福岡天神の、はい、ミキサーも担当してくださってます、リンダさんです。拍手。
こんにちは。リンダです。
もしかして FM 北九の電波に乗るのは初めてですか？は
い、初めてです。実はですね、私20年ほど前、20代後半に北九州に2年弱住んでたことがあるんですよ。そうなんです。なので意外と北九州知ってるようで知らなくて、知らないようで知ってるっていうところなんですけど、それぐらいだからそうなんですけど、FM 北九ができてからは全く知らないので、この場所もここに来るのも初です。そう、上がってきてすぐスタジオの横だって私分かってなくって、ちょっとさっきもねびっくりした、はい、
また天神と違いますもんね。
そうですね、すごく、はい、開放的なところで、ね、
今日リンダさん朝から天神でも放送されてから、はい、来たんですよね。
そうです、8時から10時の間放送をしまして、
ものすごい早い
、そうなんですよ。で、コミテンの方でゲストさんをお見送りして、時計見た時に10時2分だったので、はい、その10時2分から、皆さんに向かいますと言って、地下鉄の乗り場まで行き、地下鉄に乗って新幹線に乗って来ました。そう、
すごい早かったです。だって到着したの11時過ぎぐらいでしたよね、
でしたね、
天神から1時間で。
そうでも今ね、まさに北九州って小倉祇園太鼓の時期なの で今年400周年でしょ。ですごく駅もにぎわってたので、こういうね、記念すべき時に 来ることができてすごく幸せだなと思ってます。
気づきました。
はい、
祇園大学400件でしょ。今回400件ですからね。
偶然でしょ。
偶然だから周年って生きるわけじゃないですか。だって別に、ね、狙ったんじゃ
ないか。だってなんか昨日私聞いたんですよね、テーマを、
はいはい、
やっぱ仕込んでこなきゃいけないと思って、うん、テーマ何するんだろうと思ったら、うん、いや400回記念だから400回でしょって言われて400回記念で400回じゃあ何も考えていかないと思ってそう来たんですけどね。はい、まあね、あ、そうやってかけてたってことですね。
いや、かけてじゃなくてたまたま
たまたまたまたまたまた
またまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた
またまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた
またまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた
またまたまた
またまたまたまた
怪しくないよ。
ボンボが会社作って
怪しくないよ。
いや怪しいでしょ、さすがに僕一人だと怪しいでしょ。
一人はね。
あのドドミーコで言っていいですか、なんかねこの二人のあれが、はい、漫才みたいな、
ね、
目音漫才みたいな、
ね、言っていいですか、大学の後輩なんですよ。すごくあの一方的にすごくあの、はい、近い距離を感じてます。一方的ね。
ああそう、
いや、オカリンはどう、
はい、いやいや僕はなんかそのすごいやっぱパワーがありますよね。
ね、ごめんね、
パワーが
圧と言いたいのか、ね、
圧というかやっぱパワーですよね。
パワーが、パ破裂とかパワーパワーが、ね、
いや3年ぶりくらいなんだけどね、うん、やっぱ大人になってるなと思って。
あ、そうですか。
そう、
ありがとうございますね。
3年ぶりかね、それ2年ぶりくらいじゃないですか。
だって大学1年生だったよね、多分コミテに来た時
多分、はい、
ね、そうでしょ、はい、そうで今4年生あでしょ、
大学2年生の時も、うん、多分来てます、
うん、
どうですか。
そう、北尾さんのお誕生日の時に北九州と天神と集まってます。
いらっしゃった、いらっしゃった、
葉月ちゃんと、
そうだ、
うん、ああそうでしたっけ、
小倉さんと
2年ぶり、2年ぶり、
凛子さんと、
そうだ2年ぶりだ、おかわりなく、
うん、ああいやいや、どうもどうも、ね、
あんまピンときてないです、2年ぶりっていうの。
いや、僕はもう全然覚えてないですよ。お誕生日会をごめんなさい。
お誕生日会なんだけど、
知ってる北尾幼児をやったんですよ。天神で、そう、北尾さんにまつわることを、うん、あの質問をどんどんぶつけていくっていうのを、
いい、面白そう、
なんか普段なかなか聞けないことをこの機会に聞いていこうということで、天神でね、やりましたね。
やりました。
多分2時間ぐらいのスペシャル、
はい、すごい、
すいません、いつもありがとうございます。ということでですね、これからまだあのエンディングに向かって進んでいくんですけれども、ちょっとですね、途中なんですけれども、ここでミュウミュウが、
はい、すいません、
抜けるということなんですけれども、一言最後に、はい、
一言、そうですね、300回の放送もこの北九州で出演させてもらって、その時大学2年生だったっていう話をあの頭でもしたんですけど、そこからこう100回、まあ天神だけの出演で言ったらその半分ぐらいにはなるんですけど、この2年間3年間でこう400回もこうやって出演させていただけて、本当になんか歴史があるこの番組に出演させていただけてるということを改めて感じてすごく嬉しく思ってます。この400回を迎えられたのもこう初代のパーソナリティの方々がいて、その私の1個上のちずみんさんだったり、そのもう1個上のりんこさんや、そのもう1個上の村木かな子さんであったり、そういった先輩方がどんどんこうつないで、そして私もこう後輩ができて、どんどんこうリレーのバトンをこうつないでいけてるから、こうやって400回そして次はね500回をこう目指してこう放送を続けていけるんだなと思って、本当にこの番組をずっと続けてくださっている北尾さんであったり、ラジオに関わってくださっている全ての方のおかげだなというふうに思っております。本当に貴重な経験をありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。
素晴らしい締め方ですね、
ありがとうございます。
はい、ということで、一旦曲を挟みますが、これ誰が選んだんですか。
はい、私が選びました。というのもですね、昨日また新しく新海誠さんの映画が公開されまして、うん、まあそれにちなんでこれにしました。
なるほど、
はい、では曲紹介をお願いいたします。
はい、それではお聴きください。ラッドウィンプスで全然前世です。どうぞ。
FM 北九 78.5
はい、ラッドウィンプスで全然前世をお届けいたしました。時刻は10時32分をちょうど回ったところです。 お聞きの放送は FM 北九、北九州シティ FM でございます。働くを考えるライブトーク番組、知ってる就活。今日は400回記念放送ということで、11時台もお届けしております。番組進行役のパーソナリティ、シャッフル北尾こと北尾陽次です。みゆみゆが、帰っていきまして、で、嵐のごとく過ぎ去ったかと思いきや、またですね、入れ替わりのごとく、また、コミテンから素敵なゲストが来ておりますけれども、これからのですね、コーナーはその素敵なゲストの後輩、はい、オカリンが、は
い、先輩がいるんで緊張してます
それ近すぎるでしょ、
寄せてごめんね。
なんかマイクがカチカチなんですよ、ね、こいつはカチカチなんで、ね、もうなんかそのお互いにこうあのなんていう の, あのワニワニパニックみたいな顔を出し合うみたいな。
じゃあワニワニパニックでいいや、絵的に面白い、ね、はい、どうぞ。
はい、まあ、僕のコーナーでいつもこう本を一冊紹介してるんですけども、まあ、今回は、日本人がグローバル資本主義を生き抜くための経済学入門という本を、紹介したいなと思います。まあ、僕経済学部なんでね、まあ、経済の本とか読むんですけど、まあ、この本はまあ2010年に、発売されて、まあ、もう端的に内容を言うと、まあ、経済合理層に基づいていろいろ判断していこうよみたいな、まあ、そういう本なんですけど、まあ、ちょっと今日の、ラジオの流れ的にですね、あの結構まあ就活寄りの話がやっぱ続いてきたので、ちょっとまあ就活のページもあるので、それをちょっとなんかね紹介したいかなと思うんですが、まあ、なんかそのなんかね、日本今、トヨタとかなんか最近もう正社員雇いませんみたいなあるじゃないですか、うん、あの年功序列やめますみたいな、うん、まあ、あれはどういうことかというと、というか、まあ、だからそのさっきあのどこでしたっけ、世界の就活の国の名前、
アメリカか
アメリカ の, あの働き方とかも出ましたけどまあやっぱりこう日本型雇用と、まあ、いわゆる欧米型の雇用ってこう2パターン大体大きくあるわけですよね、
うん、
で、まあ、日本っていうのは今まではこう、まあ、年功序列で大学卒業したらこうわーっと採用して、
うん、
で、まあ、なんとなくキャリア積んでったら、課長部長と昇進して給料もちょっとずつ上がっていくみたいな、
うん、
まあ、そういったのがあるけど、まあ、この本ではもうそんなのやめようぜっていうことを、まあ、もう9年ぐらい前に言っていてですね、
うん、
まあ、例えばこう日本の解雇規制っていうのがあるんですけど、
うん、
わかりますか、そういうのってどうなんですか。
ないです。
解雇、あ、そう、よかった、全員知ってますとか言われたらなんか困りましたけど、ね、だから、まあ、解雇規制っていうのが、まあ、日本その非常にこう正社員の人をクビにしにくいんですよ、会社法の中、うん、だからそのなんか、なんか5個ぐらい条件があって、その本当にクビにしないといけない状況なのかのチェックリストみたいなのが、
うん、
なんかあって、だからその他の経費は削減したのかとか、派遣アルバイトをちゃんと切った上で正社員を切ってるのかみたいな、まあ、そういうのやってるんですけど、まあ、これ結構やばいわけですよね、法律的に。例えばその今のが条件で、例えば派遣バイとかを切った上で正社員切るっていう段階を踏まないといけないってことは、ある意味法律で派遣切りとかを奨励しているみたいなね、
うん、
そういう風にも取れるわけですよ。で、まあ、今からこれからねグローバリゼーションとか言いますけども、まあ、例えば同一労働同一賃金っていうのが、まあ、世界じゃ当たり前なわけですよね、
うん、
なんかリンゴここからここまで運んで、はい、あなた100円っていう仕事を例えば30歳の人にやらせても100円だし、なんか20歳の若手の人がやっても100円払おうっていうのが同一労働同一賃金だけど、うん、まあ、年功序列なんてもう同一労働同一賃金とはもうかけ離れた、
うん、
もう年齢で判断してるわけですよ。で、そういうのちょっとまずいんじゃないみたいなね、
うん、
で、例えばその解雇規制を緩めようっていうのがこの本に書いてあるんですけど、まあ、緩めるとどうなるかっていうと、まあ、流動性が上がるっていう言うんですけども、だから会社としては正社員の人首を切りやすくなると、うん、で、一見すると正社員のなんかこれから僕ら働こうって思った人からしたら、わ、なんかちょっと怖いなみたいなっていう風に思うかもしれませんが、まあ、よく言われる、まあ、ニュースピックスとかだと、まあ、ちょっと前おっさん問題とかありましたけども、逆に今正社員を解雇しにくいからこそ大企業の中では、まあ、ろくに仕事せずね、うん、まあ、窓際族とかなんか言ったりしますけど、いろいろな言い方に、ろくに仕事してないやつにも給料払わないといけないんですよ、大企業は、うん、解雇規制があるから。で、そうなると誰が困るかっていうと、やっぱ僕らですよね、若い世代を、じゃああいつの分の給料払わないといけないから若い人を取るのやめようとか、
うん、
そういう流れにもなるので、実は僕ら若者っていうのは解雇規制を緩めてくれって訴えた方がいいんだよみたいなね、
うん、
そういうところもあったりして、まあなんかそういう、まあいろいろその他にもこうなんか自由貿易がどうとかいろいろ大きく経済学の入門編みたいなそういう話が書いてあって、非常にこれいい本です。多分僕まあなんか授業とかでいろんななんか経済学のなんかマクロ経済にみたいななんか変な本いろいろありますけども、これマジ一番いいですこの本が。この本がマジでも優しい言葉で専門用語もわかりやすく書いてあるので、もうググりながらとかでもう読んだらバチン入ってきますね。これマジでいい本なんで、グローバル資本主義を生き抜くための経済学入門、藤沢和樹さんという本でした。終わります。
素晴らしい。
いやマジでいい本ですよ、
はい、グローバル資本主義を
生き抜くための経済学入門、
すごい、
これめちゃめちゃいい本です、はい、
どうですかヨシ。
私全然経済とか勉強する学部学科じゃないんですけど、うん、でも今なんかそういう、まあ、元々の本もその今おっしゃられたようにちょっと分かりやすいみたいな、うん、でそれに加えてそのオカリンさんが分かりやすく解説してくださるので、うん、全然経済にその知識がない私でも理解しやすかったので、うん、すごいいいコーナーだなと思いました。
そうでしょう。
これねびっくりしたのが今調べたんだけど、はい、日本人がグローバル資本主義を生き抜くための経済学入門でしょ、もう対案はありませんなんですよ、はい、副題が、はいはいはい、2011年の 10月15日なんですよ、
う
ん、これね8年前の本なんですよ。
そうです
。何ら色あせてないでしょ今の彼が言った解説って。
いやこれめちゃめちゃいい本マジで。
もうすでに、はい、結果っていうかポイントを分かってて、それをやらない日本政府含めてさっさと変えないとやばいぞって話でしょこれ。
そうですね。
いや今日いいね、冴えてるね。
マジいい本ですよマジで分かりやすい。
いいね、
今すぐ買うべき。
選挙前にこの指摘はいいですよこのポイントは。
そうでしょ、
そうでしょ、
全然もう分かってないですよねみんな。もうこれ読んでもうバチン入ってきます
バチン入ってくる。
いや本当に読みやすいし、
はい、うん、
どうですかあずちゃん。
いや本当ヨッシーと全く同じことを考えてたんですけど、うんうん、本当にオカリンさんの説明だからその経済が全く分からない私たちでもすごい分かるって思ったし、うん、やっぱこういう機会がないとその本も知らないじゃないですか、うんうんうん、だからそうなんかそういういろんなこう人と会ってそうやってこういろんなことを知って教えてもらうからいろいろこうなんだろう知識が広がっていくのがすごいいいなって思いますね、
うんうん、
でオカリンさんにそれを全部解説しながら読んでってほしいですねここはこうだよみたいなこうね、うん
う
ん、
そうですか。
はい、
いやまあそれやるとねちょっともう内容丸出しだからちょっと怒られちゃうかもしれない。いやでも今のは本当わずかなので、他にもこうなんかね、なんでしょう、それこそ選挙とかだとなんか食の安全とかいろいろ言いますけども、政治家の人それってどうなのみたいなのもいろいろ書いてありますんで、今この時期読むのは非常にいいかもしれないですね。確かにね、はい、
確かに。
どうですか先輩。
いや私あの経済学部だったんですけど、非常になんていうんですかね、分かりやすいというか面白い、興味深いなと思ってずっと後ろで聞いてました。
うん、
うん、まあ今ね本当にあのグローバルに向けて、まあ、私さっきやってた番組もグローバルがテーマだったので、うん、それでやってるんですけど、やっぱりちょっと日本が取り残されかけているっていうところはあって、じゃあ、もう先を見てる人たちどこに行ってるかって言ったらもう日本にいなかったりするんですよね、
うん、
外に行っててっていう。で、私いろんな方にこうインタビューしたり取材させてもらったりっていう中ですごく興味深かったのは、サンフランシスコにシリコンバレーでもうお仕事されてらっしゃる方 で、うん、でそのなんでシリコンバレーで日本人が少ないかって言ったら、やっぱりその上にいらっしゃる会社でこうや起業されてる方で成功されてる方が少ないからっていう風に言われたんですよね。GAFAとかでもやっぱり例えばほらインド人がすごく活躍されるのはなんでかっていうと、やっぱり上にインド人がいるからなんですって。でやっぱり同じそうあの国の人たちをやっぱりこう上げていくっていうところがあってっていう話は聞いたので、なので、まあ、日本の方もどんどん頑張ってこう活躍していただいて、ちょっとでも上に上がってきてこう日本にこう還元してくれるじゃないんですけど、そうやってやっていくとちょっとやっぱり世界も変わってくるのかななんて私はすごく期待しながら、私も頑張んなきゃなって思って今聞いてました。
今僕すごく気づいたっていうか、でもやっぱそれはそうなんだなと思うのが、インド人が上にいるからインド人を引き上げるって、これある意味保守的ですよね、
うん、
結局そうだったら日本人頑張るとやばいんじゃねえっていう、結局 あの最近この前もう若者に対して社会人と話した時に、もう地域とか国を見るんじゃなくて世界に飛び出せっていうのがいいよねって話をしてて、もうこの国では限界が見えてるんだしって話の中で、それもそうだよなと思いながら、何が答えかって正直出し切れてない部分はあるんですけど、まあそれが悩み続けることがやっぱり自らの進歩発展成長につながっていくのいいとは思うんだけれども、でもにしてもいい加減にやばいなと僕ずっと思ってますよ本当。日に日にやばいレベルが上がってきてて、
そう
だから今回の参議院選挙のごめんなさいちょっと語っちゃうけど、あのいろんな政党与野党を含めて見てても、さっきオカリンが指摘はしてないんですよ。要は解雇規制の問題とか人材の流動性を高めるっていうことも含めて、だって同一賃金同一労働で解雇規制を強くしたらこれ意味のわかんないことになりますよこれ。余計に人件費が上がって会社潰すだけですよ、っていうことは結局中小企業潰れて大企業を利することになるから、野党が言ってることは自己矛盾に陥るんですよこれって、っていうことを誰も指摘 してる人はいるけど、これを声高に言ってる政治家がいないから僕ね非常に腹立ちますよそれはそれで。で中で言えばそういった意味で言えばツイッターなんかで、いやそんな中小企業潰れてしまえば、じゃ潰れてしたら君たち仕事がなくなるよって話なんですよ、今度は。だからこのループをいい加減若い世代から考えていかないと、ちょっとやばいんとちゃうみたいな。でその辺どうですか、なんかこれバーッとちょっとあれですけど。
いやまあね、それこそ何ですか、シルバー民主主義とか言ってね、我々はもう、僕らのなんでなんか20代とかが全員行ったとしてもなんか40代以上の半分以下しかならないみたいな、まあ、とりあえず僕らはただでさえ数が少ないので、まあでもそうですよね。いやでもなんか、だからもう、まあ、若者選挙に、まあいかん、まあ、僕らの次の世代もありますからね、なんか赤、今赤ちゃんとか、なのでまあその何ですか、勇気ある撤退戦というか、なんかそのいかにこう腐敗のスピードを遅くするかっていう一票とかしかで、もう我々投じれないですけど、まあ、次の世代のためにいろいろねやらないとなとは思いますけどね。いや頭痛いですよねちょっとね。
いやただでも、まあ、ちょっとなんか変わったなんか政党さんみたいなのも出てきたでしょ。
あ、ここ公共のラジオでなんか具体的な政党名挙げてどうのこうのとか、そういうのはあれでしょ。
それはちょっと
まああれなんですけど、なんかいろんな方たちいらっしゃるから、なんかいろんな意味で面白いなと思って私も見てます。もう何が良くって何が悪いのかっていうのは分かんないんですけどね。
どうかな、どうなんだろうな、混沌としていく時代になってるのは間違いないですね。いいか悪いかは別としてですけれども、ということでなんかあっという間に考えてると10時45分になります。はい、ここで曲を挟んでですね、でエンディングに入っていこうと思うんですが、実は今日のですねこの2時間スペシャルの、私の方で選ばさせていただきました、
はい、
佐野元春さんの約束の橋なんですよね。
なんでこれにしたんですか。
実はこれね、僕がね中学校の時のドラマの主題歌に使われたんですよ。
おお、なんていうドラマですか。
忘れした。
牧瀬里穂さんが出てたの。
そう
稲垣吾郎さんと二人で、ラブストーリー。
まあ、そのドラマを説明するために言うんじゃなくて、そう。で、それが気に入って佐野元春の曲をいろいろその頃からいろいろね、聞いたりしてたんですけれども、こうやってもっと僕らよりも僕が生まれてね、まだ 3,4 歳ぐらいの時の物心ついてない時に一回リリースされて、でもう一回リバイバルして、で今ずっとあるんですけれども。いやね、約束の橋っていうこの言葉のフレーズに込められたこの歌詞とこのね、まあ、ちょっとね聞いてほしい部分はあるんでですね、まあ、その中で、まあ、この400回から500回につなげていきたいなというふうに思います、
はい、じゃあそれじゃあ曲紹介お願いします。
はい、ではお聞きください、佐野元春で約束の橋。はい、ということでエンディングを迎えました、お聞きいただきました2時間スペシャル働くを考えるライブトーク番組知ってる就活、今日で400回ということで記念スペシャルをお届けしておりますが、はい、もう感想を言うだけであっという間に5分終わりそうなんで、じゃあ一人ずつ行きましょうか。ヨッシーからお願いします。
はい、今日は本当にありがとうございました。なんか、お呼びいただいて
ですね、
なるんですかね、はい、なんか私冒頭でもお話しした通り、こちらの FM 北九に来るのもオカリンさんと あずちゃんに会うのも初めてだったんですけど、まあ、普段この知ってる就活ってその北九州と福岡天神でこう交互に放送が合ってるので、なかなかこう直接お話ししたりとか交流できる機会っていうのがなかなかなかったんですけど、この400回っていう記念すべき回の時に初めてこう一緒に初めて交流とか交流できたりっていうのがあって、本当に素晴らしい時間だったなって思いました。本当にありがとうございます。
拍手
と
ます。
じゃあ先輩お願いします。
楽しかったです。また来ます。はい、500回までまた新たに頑張っていければいいなと思ってます。コミテンでも頑張ります。よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃああずちゃんいきましょう。はい
はい、ですね、いつもは北尾さんとオカリンさんで男の人に囲まれてたんですけど今日女の人がいたんですごい、ね、新鮮で楽しかったですね。はい、すごいいい時間でした。また、はい、今度は私もお邪魔できたらなと思います。
ぜひお越しください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、どうぞオカリン。
まあ今ね、普段は男の人に囲まれてって言われて、ちょっとやっぱ我々ショックですよね。何か抑圧していたんじゃないかみたいな。
僕はね、リコさん忘れちゃいけないと思うよ。
ああ確かにそうですね。確かに人数で言えば、確かにブースの外回せれば、はい、おあいこだから、まあまあ、
おあいこ、
まあでもなんかね、いやでもこうやって、まあ、交流とかもそうですけど、やっぱりなんか向こうのコーナーとか聞いてると、やっぱり非常にラジオっぽいなってやっぱ思いますよね。うんうん、ね、思うよね。
思いましたね。
ちょっとね、我々の情報の密度薄いんじゃないかっていうのがちょっと不安になるぐらい。でも、うん、いい放送だったと思います。北尾さんはどうですか、やっぱ400回迎えられて最後感想。
うん、あっという間ですね。うん、と同時に社会の変化のスピードがさらに速くなっていることを特に実感します。昨日たまたまとある会社の人事の部長さんと会うときに、もうね、ついていけないっていうのが、で、あと一回人事の部署離れて復帰された人なんですけど、まるっきり世の中が変わっててびっくりしたって言ってました。だから学生はもっと大変だろうなと思いますよって話で、だって先輩と後輩に話が通じないんだもん。わかります。だから要は4年生の経験してることは1年生とはまるっきり違う状態になってるので、
確かに。
で、特にさらに言うと今の4年生と3年生と話が合わない時は正直出てきてるから、うんうんうん、すんげー時代だなっていう風に思いますね。うん、っていう風にこの400回を通じてこの時代の流れの速さがさらにスピードアップしてるなっていう風なことを感じました。う
ん、はい、じゃあ我々も対応しながら放送回を重ねていくしかないですね。
変化を恐れずにやっていこうと思います。ということで、来週401回はコミテン天神から、福岡天神からお届けいたします。最後タイトルコールでいきますよ。
はい、
いきますよ。では皆さん400回。
これは403回ぐらいでもう終わりです。もう終わりで、
来週最終回
500回いくぞ。知ってる
就活。
ありがとうございました。